はい、皆さんおはようございます。9月の第2週の土曜日でございますね。まだ暑い。そしてね、京都はね、雨降ったり止んだりとかね、もういろいろね、季節のなんていうんですかね、秋に向かってなんですけども、もうちょっと皆さん頑張りましょうかね。この番組はグッドヒアリングフォーグッドライフ、補聴器のヒアリングアート、ミュージックカフェ&バーアビリーン、マルチサポートアートスペースヨスガの協力でお送りをいたします。
谷五郎です。僕の大好きなブルーグラス音楽を中心にいろいろな生演奏が聴けるミュージックカフェバーアビリーン。生演奏でしか味わえない感動、自慢のドイツビールやスキレット料理も進みますよ。女性お一人でも入りやすいおしゃれなお店ですよ。最新の大型換気システムを整えて皆さんをお待ちしております。アビリーンは豊中阪急岡町駅前、遊びに来てね。やっぱりライブハウスはええな。
はい、皆様改めまして、おはようございます。本日は2022年9月10日土曜日朝7時です。本日のゲストさんは、先週に引き続きまして、私がラジオ番組をやるきっかけを作ってくださいました俳優であり歌手の水野哲さんでございます。では哲さんの声をね、皆さんにお届けしたいと思いますので、お呼びしたいと思います。哲さん、おはようございます。
おはようございます。
先週はどうもお世話になりました。ありがとうございました。
いやいや、お世話になりました。こちらこそ。
はい、先週はね、王様と私とかね、2歳から、劇団若草で、いわゆる、芸能の道に、ね、入られて ね、そんなお話をたくさん伺っておりました。はい、で、私ね、先週ちょこっとね、お話をしたんで、しれきれとんぼになっちゃったんですけどね、子役のね、時代に、日本語の、なんていうんですかね、吹き替えっていうんですか、映画の吹き替えをされたことをね、ちょっとお話、お伺いすることはできなかったんですけど、確か、禁じられた遊びでしたかね。
あれはね、そうですね、禁じられた遊びですね。
はい。
はい。クリコちゃんとね、大草原の小さな家でしたっけ、
はい、ローラ役でしたかね、
ローラ役ですね、
はい
はい、
すごいですね。
彼女と僕が、2人でやりましたね。
素晴らしいなと思いました、ね、本当に。そして、ね、子役時代のレコードを、ね、流させていただいたりしまして、ね、いろんな話を聞きまして、はい、でもう一つね、今日ご報告ございます。今日実はね、はい、昨晩、加藤豪さんの風と雲と虹とレコード、ちゃんと手に入れてまいりましたんでね。
ああ、そうですか。
はい。これね、お届けいたしますのでね。
どうもありがとうございます。
はい、楽しんでいただけたらと思います。
はい。
でね、レコードという話しましたら、音源ね、歌を歌っていらっしゃったんですけども、お伺いしましたら、水野さんは、私らと全然もう生活環境もそうなんですけど、携われた皆さんのね方々が素晴らしい方々ばっかりで、小さいところからちっとからいろんなそういうなんていうかいろんなことをなんか学ばれたり身につけられていらっしゃって、ある日突然なんか音楽に目覚められたんですか、何か音楽活動と思いましてね、伺っておりました、
ね、中学2年の時ですね、中学2年生の時にビートルズを聴きまして、ね、
はい、
それでストロベリーフュールズフォーエバーっていう曲を、
はい、
青版って言うんですけどね、2枚組 のビートルズの後期の方のベスト版があるんですよ。
持ってます私。
あ、もう持ってます、
ね、青版赤版でいいですね、確かね、
そうなんですよね、
青版持っております。
青版の方の、1曲目がね、ストロベリーフュールズフォーエバーっていうジョン・レノンの曲だったんですけど、
はい、
それを聞いてね、
はい、
そこからまあ始まるんだけど、毎日毎日なんか帰るとね、聞きたくなってしまって、そこからまあハマりましたね、やっぱりね、ビートルズに。
そうですか、
で
僕もねギターやりますんで、アコースティックビートルズというね、楽譜の本なんかを
やってらっしゃるんですか、それを。
あるんですよ、
あ、ビートルズ、
ありますあります。これはね、どこから出てる本なのかな、値段的にはいくらだ、あ、2300円なりするんですけどね、結構ね、入りましてね。で僕、今ね実は取り組んでるのは、僕アコースティックギター専門なんですけどね、
ね、
うん、で、スリーフィンガーをね、もう一度勉強し直して、もう一度確実に指がつらないようにとか、指が引っかからないようにって、今、一生懸命実は、ね、笑ってください、練習してるんですよ。それでね、その時に面白かったんですよ。ビートルズの話もこれからちょっと時間作ってもいっぱい話していただきたいところがあるんですけどね、
うんうん、どうぞ。
新井くん、ビートルズって面白いぞって言って、どんなところですかって聞いたら、ビートルズって普通音楽やられてる方とかギターだったらコードを見ながら僕らやるんですけどね、例えば C で始まったら必ず C で終わる、 G で始まったら G で終わるって大体定番だったのかなっていうのを、それをなんかもういわゆるまあ、壊したというか、もう違うものにしたっていうのがビートルズだと俺は聞いてるよなんて話をしたりね、
へ
えーとか思ったり、それとね、ギターに効果音ってあるでしょ。
例えば、
効果音ね、ギターで、例えばギターってオーケストラ的ないろんな部分が一つでできるっていう、なんかすごい面白い楽器なんだよなんてよくみんなで喋るんですよ、でその中でタンタンタンタンタンタンタンタンとかって、そういう中をこう入れたりね、その、後付けでそれをやったりするっていうのがちょっとかっこいいなと思ったら、僕時期があるんですよ、でその中で僕はね、その仲間から聞いたのが、ブラックバードって曲あるじゃないですか、ビートルズの。
うん、スリーフィンガーのね、それこそね、
なんかポール・マッカートニーはツーフィンガーでやったりスリーフィンガーでやったりとかって言うらしいんですけどね、あれの最初のオープニングなんですよ。あれがね、つまり効果音っていうのは、例えばドレミファソラシドってあるじゃないですか、だそれで例えばその中でポコンと抜いたりするとなんか耳障りが悪いから、ちょっとんとか思ったりする部分があるんですけど、コード的にちょっとシュッと間に挟んでね、それをね滑らかに歌うようにっていうのをなんかね、彼らがなんか遊びながらやってて、あ、これ面白いから入れたらどうかななんていうのがね、ブラックバードの誕生の秘話だっていうこと、ちょっと聞いたことあるんですよ。
それはちょっと初めて聞きました
けどね。僕も聞いて、
でも、そういうのは多いと思いますよね。最近一番、最近だとね、ゲットバックってありますけど
ね。ありますね、ありますね。
で、アップルミュージックで今配信始まったんだけども、I've Got a Feeling とゲットバックと Don't Let Me Down っていうのはもう、何テイクも入ってるんですよ。
はいはい。
で、それ聞くとね、すごくわかるんだけども、やっぱりその時の偶然性とかをね、
そうなんですよ。
作るんですね。
ねえ、すごいですね。
それでそれをずっと全部こう、ビートルズがすごいのは、ジョージ・マーティンとか周りもすごいんだけれども、音源をそのテイク1からずっと30テイクぐらいまであっても全部残しているんですよね、今も。
すごいですね。
だから繰り返して、そうなんですよ。
そうなんですよ、改めて。
でね、あとやっぱりすごいのはね、そのスピーカーから出るわけじゃないですか、
音楽が
ね。だから、その、まあ、今はね、4チャンネルとかいろいろあるのかもしれないけども、右左というスピーカーをから出てくる音を聞いて、みんなでね、ビートルズ録音した後にみんなで聞いて、ここにこの音があった方がいいとかって、要するにその皆さんのね、聞いている方たちのもうたくさんいるんですけども、何億とかいるかもしれないけども、そういう方たちはこれの方がいいだろうっていうことを、要するに客観的に見て作るというね。
面白いですね。
だからそこがその他のバンドと絶対違うところなんだよね。
でも、先なんか崖というかパイオニアと言ってもいいんじゃないですかね。
要するに、一言で言うと、そのポピュラーミュージックってことだと思いますね。それが
ね、
だ自己満足 で, こうで自分だけで作ってるわけじゃないですね。みんなが聞いたらどうかなとかね、3分半だとちょっと長すぎるかなとかね、そういうことを考えながら作るわけですよ。
わかりました。で、そのね、
そんな感じ、
影響を受けて、そしてテさん自分でも曲を作って発表しようじゃないかとい う, そ う,、ね、そういう時が来たんですね。それで、では、そのテさんの1曲いいですか、いいですか、
はい、
ディープイエローから天神ブルーでよろしいですか。はい、
はい、ディープイエローから天神ブルー、
はい、では皆さんお聞きください。 はい、スタジオ、マイク戻ってまいりました。
はい、
ありがとうございました。
素敵
な歌でしたね。
これ一番最後にね、はい、入ってる曲でね、ちょっと弾き語りでやったやつなんだけども
、なんか、しみじみと聞かせていただきましたね。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
はいはい。
ね、そういう形で音楽家、これは何歳の時にご覧歌うのぐらいですか。
これはね、まあ30ちょっとぐらいですよね。32、3とか。
なるほどね。やっぱりそこまでのこう蓄積した貯金みたいなものがいわゆる爆発して出たんですかね。
ね、そうです ね, ね、
ありがとうございました、
ね
ねね、でそして、それからしばらく経ってからなんですかね、あの今現在、今回皆様にも、ね、ご案内しようと思っておりますウォーラス座ですか、はい、
あウォーラス一座ですね。
ウォーラス一座、ごめんなさいね、
それは劇団で、そうですね、ウォーラス一座はいつだっけな、でも12、3年ぐらい前ですね。
そうですか。
からやってますね。
ではちょっとね、はい、ここで休憩して、また私のテーマソング聞いていただいた後でゆっくりお話伺いましょうかね。
はい、
よろしいですか。
はい。
ではよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
遠くで聞こえる優しい。心に落ちて穏やかになる悲しいことは昨日までのこと今からここからあなたと二人で「あなたの胸の内をどんな迷いも受け止めるから」 ないから、どこにいても私が、私たちがあなたを待ってる、あなたの声を。
補聴器のヒアリングアートでは、快適補聴器で積極人生を応援いたします。ご案内は 0120-59-4133 すっごく良い耳まで。
ヒアリングアートの補聴器。
はい、テスさん、お待たせいたしました。はい、はい、ではウォーラスイッチ座、そして現在の取り組み、そして今後のね、いろいろと抱負というんでしょうかね、取り組みたい、ね、はい、ことなどをお話しいただけたらと思います。はい、はい、お願いします。
はい、そうですね、ウォーラスイッチ座は、
はい、
まあ、2年前にあの新宿ジージっていう人気者をやったんですね。
はい、あ、覚えております、あ、そうです。誘っていただいたのにお邪魔できなくて申し訳なかったですね。
あ、そうですね、ちょうど台風が来た時だったんですね。そういえば
台風、ね、
台風が来てね、2回ぐらい公演中止になったんですね。そういえば
そんなだったんですか。
そういう時がありまして、それがね、2年前かな、多分。それで、それが10回目だったんですよ、公演が。
はい。
で、10回目なんだけど、その間に朗読劇とかね、もう、結構いろいろやってましたから、はい、まあ、ウォーラスイッチ座としては、まあ、30作ぐらいはやってるんですけど、
すごいな。
舞台の公演ということではね、はい、10回目で、一つの区切りと思ってたんだけどもね。だけどもね、今回11回目をね、やることになりましてね、
はい、
それは来年の2023年の1月、7からかな、7から借りてるんだけど、まあ、公演日はね、まあ、お知らせしますけども、はい、また、全9回公演ぐらいでね、
9回、
はい、阿佐ヶ谷ザムザというところで、行いますね。
楽しみだな。今度またお会い、はい、したいね、伺いたいですね。
ああ、どうぞどうぞ。本当に内田さんがね、
はい、
出演され
てます、ね、はい、
知ってらっしゃいます。
知ってます。端正なお顔の男性の俳優さんだって。
もうね、
残ってます、残ってます。
イケメンですよね、
イケメンですね、イケメンですね。
同じ今事務所なんでね、ちょっと出ていただくことになります。
そうなんですか。
そうなんですよ。
それは素敵、
まあ、新婦役でやっていただくんですけども。
そうですか。
そうなんです。それでロミオとジュリエットやりますね。
はい、
でその前にね、ボイスドラマを撮ってて、
うん、
それはまあ朗読という感じなんだけども、はい、まあ、全部、まあね、シェイクスピアだから、
はい、
ロミオとジュリエットっていう岩波文庫の平井雅穂先生役っていうやつをね、
はい、
僕はいろいろ読んで選んだんですけども、
はい
はい、日本語訳で全然違うんですよ。
そうですか。
ロミオとジュリエット、シェイクスピアはね、特に。
そうや
って、日本語は綺麗っていうことで、それを選ばせていただきまして、
はい、
でそれを、朗読的にこう全員で、まあ、いろんな方、島田陽子さんがジュリエットなんだけど、
はい、
で僕がロミオ で、うん、であと水沢由美さんが乳母役とか。
あ、すごいすごい。
まあ、新婦役が町田正則さんとかね、
はい、
出ていただきまして、
はい、
やったんですね。で、そうですね、主題歌もあって、
はい、
それも富岡美優ちゃんという子が歌ってるんですけど、
はい、
そんなものを作ったんだけど、録音したんですけどね、うん、かなりもう5時間近くなっちゃってね。
そんなに、うん、
そうなんです。それもいろいろね、はい、まあ、まあ、いろんな大変だったんでね、
はい、
3月に撮り終えてたんだけども、
はい、
まあ、編集だとか、まあ他のもろもろいろいろあったもんですから時間食っちゃったんだけども、
はい、
それをやっとですね、今月か来月に、まあ、発表しようかなと思ってますね。
そうですか。
それは、はい、
楽しみですね、はい、
も
うお疲れ様でしたというかね、もう長い時間にね、
はい、でそれがあって、
はい、
まあ、4話か5話に分けて発表しようと思ってですね、
はい、
10月、11月、12月、1月とかって感じで、
わかりま ました。
あの在庫というサイトでね、あの発表しようと思ってるんですけど、はい、配信ですね。はい。でそれと被って、まあ、来年1月もその、ロミオとジュリエットの舞台版っていう形ですね。そういう感じかな、ニコラス一座は。はい。
了解です。わかりました。今、はい、劇団員さんは何人とかでなんかぐらいいらっしゃるんですか？
あ、これがねまた面白いんだけど、劇団員っていう、うん、なぜ一座かというと、
うんうん、そう、それ聞きたかったの、聞きたかったの、
やっぱり一座っていうのはこうみんなあのなぜか一座なわけなんですけど、
はいはいはい、
梅沢富美男一座とかそういうの
を、ね、伺ったことありますね、
先生のね、
はいはいはい、
あのそういうの
は
ありますけど、
はい、
あの要するに劇団というのはね、あの塚光平さんの劇団とかね、塚光平劇団とかいろいろありましたけど、やっぱり特定の人が毎週でも訓練してるわけですよ、常に、
うん、
で訓練していて、そういう人たちで演劇をやるっていうね時代があったんですけども、はい、70、80年代とかね、だけども今はもうそういう劇団をね、あの俳優座とかいろんな、うん、あのとこありますけども、
はい、
皆さんちょっと大変かもしれませんね、時代が変わってきましたから、
う
ん、
そうですね、
そういう、うん、形じゃなくて、要するにプロデュース公演っていうのは大きいですね。
そうですか。
だからね、その都度っていう、
うん、だからね、テスさんがいつもね、あの、Facebook 等とかいろいろね、SNS でね上げていただいてその投稿写真の中に、あの打ち上げって言ったらちょっと よろしいんですかね、皆さん終わられた後に、なんか、
うん、
お疲れ様みたいな形でやってる写真なんか僕は素敵だなと思ってね、だからそういう部分でのね、皆さんそういう一座っていうんでしょうかな、劇団員さんとかも汗流されて、これで、まあ、一息ついたというかね、あの一くくりの時にそういうなんかそういう場をね作って、みんなで楽しくされてる姿いいなと思ってね、
うん、ありがとうございます、
思ったんですよ。それでね、
本当に見に来てほしいですよね、
うんうん、そうです、もう参加できたら嬉しいぐらいでね、それでね、まあ、私事で、前回もちょっとねお話しましたけどね、私の、まあ、出ていただいたゲスト様ね、京都でね、違う他府県の方に、ね、いらしてはね、いわゆるうちの京都のね何かね面白いものっていうか、ね、素敵なものちょっと思い出に残っていただくものをね送らせていただいて、
うんうんうん、
で食べていただいたらすごい嬉しいなと思って、またその皆さんとね、一緒にね囲んで食べていただいたらなと思ってるんでね、すごく豆腐がねなんかすごい好評だったんでね、
今日
も、うん、で今日もね豆腐見に行ってったんですよ。もう一個面白いところがありまして、京都ね、実はね入山豆腐っていうのがありましてね、もう名前出しちゃうんですけどね、それはあの京都の府庁の近くにあるね小さなお店なんですけどね、だからね、実はね、テオさんすごいんですよ、京都で唯一いわゆる奥戸さんという薪でね大豆からね作っている唯一京都で一軒だけのお店なんですよ。
ああそうですか。
だからね違うんですって味が、僕も何度かいただいたことあるんですけどね、新井くん京都からね東京とかお土産に ねお届けするんならこれおすすめだから食べていただきなさいって言われたもんですからね、今日ちょっと行ってきたんですけど、ね、もう日曜と月曜がね休みでね、で今日は あれなんですけどね、まあそれで楽しみにねしていただけたらなって思っております。
あ、いや、ありがとうございます、ね、それは楽しみですよ、
本当にね、本当に心ばかりの ね京都の、匂い風をね、東京に送らせていただきたいと思っておりますんでね、
はい、
喜んでいただけたらと思います、
はい、
でまた元気出していただいてね、いろいろと終わりだと思うんですけどね、また頑張ってお取り組みいただけたらなんて思っております。
はい、あ、そうですか、ありがとうございます、
いや本当ね、
はい、
まだしばらくねまだ時間ありますけどもね、本当に、テスさんにね出ていただいて2週にわたってね本当に良かったなと思っております。
あ、そうですか、
でね、で、テスさんがね京都の番組という京都のもっとねいろんなものをね皆さんにお届けするいい番組作りをねしてくれたら僕嬉しいなんてね、すごい
ね、
いわゆる励ましてくださったのがありましてね、で僕
番組本当にねそう思いますよね、でもね、でせっかくそれは笑いさんじゃないとできないポジションだから、
ありがとうございます、
やっぱりそれをねやってた方がいいと思いますよ。
で副題としましてね、まあ京都町カフェっていうんですけどね、副題がほっと一息つく時間という形で、喫茶店であれ何であれ仕事とか何でもそうですけど、疲れた時にホッとしたい時間ってあるじゃないですか、それを1週間のうち1回でも30分のうち少しでもね感じていただけたらなと思ってね、 この番組を始めたっていうのがね、うん、ああ僕そうだったテスさんに思い出させてもらったと思ってちょっとね恥ずかしい気持ちになりましたけどね改めてねうんそんな気持ちでね思いましたんで ね, いいね、うん、だからまたね、はい、私も頑張ろうという気持ちね、湧いてきました、
ねそうですよやっぱりそういうことをちゃんと持ってやられた方がいいかなと思いますよね
そうです ね,、うん、ね本当ありがとうございました、はいね、本当にありがたかったですね、
う
ん
ああそうですはい
ね、ではあの最後ありがとうございます、はい、では最後ねあの、番組のスポンサー紹介等そしてあの BGM を流していただ かさせていただいて、はい、そしてまたトーク最後にね、戻りたいと思いますではは
い、はい
はいこの番組は、グッドヒアリング法グッドライフ補聴器のヒアリングアートミュージックカフェ&バービリーンマルチサポートアートスペースよすがの協力でお送りをいたしました。次回放送は9月17日朝7時にこの番組で皆さんお会いいたしましょう。ね、もうたっぷりと時間のある中ね、お話をさせていただいて、今、お別れの BGM が流れてまいりました。本当、いい番組作りができたと思っております。テスさん、本当ありがとうございました。
はいはい、よかったです。はい、どうもありがとうございました。
で必ずね東京伺いますからね、
うん、あぜひいらしてください、はい、舞台公演の時にちょうどね来年1月ですから、
はい、
かぶるといいかもしれないですね
そうですね
い
で、はい、でお話伺ってまた合間にね少し時間を作っていただいて、はい
それまた飲みに行ったりなんかね
そうですね
はい
嬉しいですもう楽しみしてますんでね、もう、
はい、
東京長いこと言ってませんとってね
あそうですかもう何年ぐらい行かれてないですか
いやコロナになってからもうだから3年は僕最低行ってないと思いますよ
あ3年か
3年、うん、だから4年ぶりって言いますけど3年は行ってないと思いますだからそのなんか任侠路線 その舞台もお伺いしたかったんですけど、うん、何か そのやっぱタイミングでね
あタイミングで、ね、
お邪魔できなくてね
あ
うわーと思ってね、
うん、東京はどうですかでも東京好きですかでも新井さんは
東京僕谷中であり浅草とか下町、うん、もういろんなとこ好きですよ僕は、
う
ん、
あそうですか、う
ん、で僕にとってはいろんな再発見がしたい、ですので知らないところ連れ回してください
あまたその次は本当
ありがとうございます。では残りね、はい、もうしばらくなりましたのでね皆さん本当ね、はい素晴らしい週末ね天気もいろいろねぐずついたりしますけどね、うんまあ、健康管理しながら皆さんね過ごしてまいりましょうね。ではね、素晴らしい週末を皆様お送りいただきたいと思います。ではテスさん本当改めてありがとうございました。
ありがとうございますこちらこそ。お世話頑張ってください。
ありがとうございます。
どうぞ、はい、
お世話になりました。
はい、週末をね、良い週末を皆さん。はい、
はい、さよなら、失礼します。
失礼します。はい